サデとコウタのニョキニョキラジオ代打。はい、というわけでですね、始まりました、サデとコウタのニョキニョキラジオ。ですね、この番組は、電子書籍制作集団タケノコ書房がお送りしております。はい、今回ですね、もともとの、DJ でいらっしゃいますですね、サデさんと高田さんがですね、お二人とも都合がつかないということで急遽代打の、DJ にて進行しております。はい、今喋ってるのが、小太郎と申します。はい、ではあと二人、この放送を担当する DJ がいますのでお呼びしたいと思います。最初はナグさん、どうぞ。
はい、先ほど小太郎さんからですねご紹介に預かりましたナグと申します。一応ですね、ラジオ課、タケノコ書房のですね、ラジオ課の課長をやらせていただいてますが、全くラジオ方面にほとんど出てないっていう、ダメな課長でございますが、よろしくお願いいたします。はい。
はい、僕は平です。はい、そんなわけでですね、もう一方お呼びしたいと思います。お願いします。
はい、同じくタケノコ書房の写真家のゆうと申します。
はい。
何言えばいいの？
まあ今回はアシスタントということで、ゆうさんには来ていただいてるんですが、はい、まあこの3人で、はい、まあ大体2時間ぐらいですかね。
ですかね。
はい。はい、お送りしたいと思います。さて、どうですか？代打ということになりましたけど、緊張はしてますか？ナグさん。
ああ、僕はまあ、コウタロウさんに乗っかればいいかなとかって思っちゃってるんで。
あ、そうですか。そうですか。あ、ゆうさんはどうです？
私はなんかこの場にいていいのかなっていう全国の小太郎さん、ナグさんファンに呼ばれるんじゃないかな。放送が終わった瞬間ちょっとあの行方が分からなくなってもお気になさらず。
全くそんなことはないんですけど、まあ、僕はというとですね、非常に緊張してますね。まあ、どんぐらい緊張してるかというと今吐き気を催しておりますね。はい、やはり自分の放送ということが通用しない世界ですから今。
まあそうですね。
まあもうね、しりこ玉がですね、しりこ玉が本来出すところで、ね、口から出そうですからね今ね。あ、ふぬけになりそうですけど、まあとりあえずですね、最初に必要事項をですね、お知らせしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、まず最初にですね、この、ラジオの元であるですね、電子書籍制作集団タケノコ書房のですねご紹介したいと思います。まずはじめにホームページのご案内です。http://www.takenokotakenokoshobo.com/http://www.takenokoshobo.com/ですね。こちらの URL に直接アクセスしていただくかですね、もしくはタケノコ書房で検索していただけますと一番上に表示されると思いますので、そちらをクリックして、トップページでジャンプしていただきます。で、左の図書目録のリンク、もしくはスクロールで、表紙がずらっと並んでいると思いますので、お好みの作品をクリックしていただいてですね、ダウンロードするをポチッとなしていただきますとですね、PDF ファイルが開きます。先ほども申し上げました通りですね、料金や煩わしい、あ、申し上げてないですね、これね。はい。料金や煩わしい入力作業とは一切ございませんでございます。はい。ございませんのでございます。料金や煩わしい入力作業ないですから、特に何も気にすることなく、書籍を読めると思います。なおですね、R18 指定の作品もございますので、こちらはですね、18歳未満の方のダウンロードは、できません。ご遠慮いただきますようよろしくお願い申し上げますと。はい、というわけでですね、は
い、
カンペを読みましたけれどもですね、
大事なことなので、
そう、
ね、
大事なことですね。
はい、料金や煩わしい入力作業は一切ございませんということ
で、そうです。はい、その通りでございます。いや、もう助けてくれ。
大丈夫大丈夫、最初を乗り切ればあとは、もともとすぎれば的な感じで、
はい、そうですね。はい、まあ、そんなわけでですね、始まってしまったんですが、告知があと 1,2 個ございます。最初にやっときましょうか。まずはタケノコ書房のですね、新刊の告知になります。はい、今回新刊ございます。ナグさん、よろしくお願いします。
はい、今回ですね、新刊が出まして、破竹のナイトメア と呼ばれるものですね。こちら、第1巻が出ております。かつですね、こちらがですね、記念すべきタケノコ書房100冊目という形になっておりますので、皆さんぜひぜひ、お手を、お手元、難しいかもしれないですけど、PC のところに落としていただいて、見て、読んでいただければと思いますね。まあ、あらすじと、まあ、企画概要的な感じで、まあ、トゥギャッターにですね、まとめられているものをちょっと読ませていただきますと、
はい、
まあ、今回のですね、破竹のナイトメアのあらすじは、電子書籍発行集団タケノコ書房、その本社ビルは社員の心の中にある。だが、その組織は次第に拡大し、ついには集合的無意識の中心に立派な本社ビルまで建ててしまった。だが、心の中だから建築費がタダで済むというのは都合のいい解釈であった。夢に住む者は夢に支払わねばならぬ。それが夢世界の掟であり、その代価を徴収するのがムマ、ナイトメアだ。彼らの姿は実在の誰かの理想であり、誰かの無意識を基盤として、しか存在することができない。そして今、彼女はタケノコ書房本社ビルの屋上にいる。少女の名はエンジョイメント。漆黒のバニースーツを身にまとい、右手にインガのビール瓶を、左手にタケノコ書房の社員名簿を持つムマの少女。彼女は嬉しそうに笑う。建築費用を悪夢で支払わせるためにという形で、まあ、これがあらすじという形なんですが、まあ、要はあのね、可愛い子ちゃんに、社員があの言いたいことされるよみたいな感じ
で、いや大幅に今略しましたね。
いいですね。
まあ、このエンジョイメントさんに、あれですね、タケノコ書房社員の皆様方が、いろんな、まあそうですね、アクシデントですかね、
うんうんうんうん、
に、襲われていくという感じで、これはあれかな、タヒールところまで行っちゃうんですかね。
タヒールまでは行ってない。
なるほど、あの限りなく理不尽な不幸が襲う的な感じなんです。
限りなくもうなんかすごい残念な感じで
残念な感じになると。
皆様、
まあね、あんま言っちゃうとね、これあれですからね。詳しく
言うのはどうなるか
は、はい、読んでいただいて、はい、
ぜひ、はい、読んでいただきたいですね。
編著者はですね、日原若杉さんで、はい、イラストが、井上真嗣さんですかね、かな、
はいはいはいはい、
いいのかな。日原さんと井上さんという、なかなかの、まあこういったものを書かせたら身に出るものを得ない日原さんが、書いていますので、
そうですね、全くそうだと思います。
謝罪文も書いてましたからね。
はい、いい感じに、ね、なるんじゃないかなと。まあ、身内乗りだとかって思わずにですね、まず手に取って読んでいただければと思います。はい。
はい。というわけでですね、新刊の告知でございました。
はい。
そしてもう一つなんですが、オープニングのですね、音楽流しましたけど、その、音楽、これは許可をいただいて流している曲になるんですか、はい、曲になるんでございますが、その曲を作っていらっしゃる方々のご紹介をしたいと思います。これはゆうさんお願いします。
あ、はい。最初に流させていただいた曲が、京都、主に京都を中心に活躍しているドレック・スキップさんという方の曲を使わせていただいて、
はい、
これは、まあ、そもそもの出会いとしては、私が、表参道で路上ライブしているのを、すごいなと思ってツイッターで書き込んだら、加藤さんがスカウトしてきてっていう。そのノリから縁があって、音源を許可をいただいて使わさせていただいてます。で、はい、ですね、最近サードアルバムを、それでも舵を取るというのを出しまして、
はい、
今日その音源を使わさせていただきました。でですね、彼らが初の北欧遠征に7月から行くらしいんですね。現地で音楽をどのぐらい自分たちの実力を試すという形で。で、それも合わせて今全国ツアーをされているので、もう全国ツアーもほとんど佳境に入ってしまっているんですけれども、
はいはいはい、
今日北海道でやってたんですね。北海道のレッドベリースタジオというところでやってたらしいんですけど、
はい、
あとは残り2つありまして、29日に神戸のカフェフィッシュというところでやるのと、あと30日の京都でやるそうで、はいはいはい、で、なんか30日はもう全部満席となってしまったそうなんですけれども、メールをすれば立ち見席で良いのであれば、見れるらしいので、うん、もし興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ見に行ってあげてください。音楽で聞くのも素晴らしいんですけれども、実際に見ると、楽器を演奏しながら もう飛んだり跳ねたりすごい楽しそうに演奏されるので、
はいはいはいはい、
ぜひ見てみてくださいということでお願いします。
はい、もう一回いいですか、新アルバムのタイトルを。
あ、はい、新アルバムは、それでも舵を取るっていう
タイトル。それでも舵を取る、
はい、
はい、こちらはあれですか、Amazon とかで買えるんですか。
あ、買えます。で結構私も見に行ったんですけど、渋谷の、
はいはい、
とか普通に CD ショップとかに売ってたりとかするので。
あ、なるほど、
はい、もちろんネットでも買えますし、はい、お近くの CD ショップに置いてあれば買えたりもするので、ぜひぜひ、はい、
よろしくお願いしますということで。というわけでですね、告知が終わりました。どうですか、緊張取れました
緊張は、まあ、
俺だけか、いやー、ね、いやとりあえずほら今までのニョキニョキラジオはサデさんと高田さんというお二方がやっていて、はい、でまあものすごく引き出しの多い方々じゃないですか。
そうですね本当広く深いお字でいく人たち
ですから、どっから出てくるんだろうこのネタたちはっていうぐらいのやつなんで、まあ、代理で我々が立ち向かえるか分かんないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、トークテーマトークじゃないですけど、まあ、無茶ぶりでトークテーマくださいってですね、竹の子書房のですね、方々に問い合わせたところですね、何個かいただいてます。ですね、放送中にあった怖い話まあこれはあれですね、小太郎とナグさんの
2
人ですよね、
はいはい、
とりあえずね。
まあそうでしょうね、一応ネトラジをやっていました関係上、うんうんうん、
ネトラジ結構でも今思うと結構あったかなっていうのを思うんですよね、この怖い話って。うんうんうん、でまあこれから夏ってことでこういう話もどんどん出てくるのかなと。まあ竹の子書房の場合はですね、シーズン選ばず出してますからね、怪談本は。
そうですね、
はい、
まあ、一年中。
そうですね、一年中出てますからね。まあこういう形で放送中あった怖い話っていうテーマはもしかしたらもうやられてるかもしれないけどね、とりあえず出していこうかなと思うんですけど、小太郎はですね、
はい、
最初期ですね、ネットラジで放送をしていた頃の最初期にですね、
はい、
あったんですね。
お、
実はで別にそれは幽霊がドカーンって出てきたとかパーンって出てきたとかじゃないんですけど、はいはい、この表現好きなんですよね、
はい、
はい、前すんごい性能の低いパソコンでやってたんですよ、ネトラジ最初の頃って、うん、でヘッドセットにもならないようなこうなんていうんですかね、イヤホンにマイクがついてるみたいな、わかります、
あ、
片耳のイヤホンにマイクがついてるみたいな、あんなこう簡単なやつで最初やってて、でですね、まあいろいろ朗読、最初は朗読をしてたんですね俺で、まあいろいろ怪談のネットの怪談とかをいろいろ朗読してるって放送やってたんですが、確かね都市伝説スペシャルっていうやつをですね3回目か4回目ぐらいに企画してやった時があったんですよ。でその時にやっぱり都市伝説っていうと口裂け女とか、まあ、テケテケとかキャッチーなキャラクターたちがいっぱいいるじゃないですか、
はいはい、
でそれを紹介してこれはどうこうでみたいなことを言って、それにまつわる話とかありますかねみたいな感じで掲示板に書いてもらうっていうですね、そういう放送をしてたと思うんですけど、もう結構記憶が曖昧でもう5年6年前ですからね。でやっててたらとにかく電化製品とかがきしんだりパキッとか言うじゃないですか、とかあとやなりですよね、普通に壁がバキッてなったりとかっていうのが連続して起こるようになったんですよね。
うーん、
でまあこれはラップ音かどうかわかんないです、ただ単にそのキシンなだけなのか何なのか分かんないですけど、その音がですね放送始めて1時間ぐらいだったですかね、そのぐらいの時間帯にパキッって一発鳴った時はまあ普通のやなりだろうなと思ってたんですけど、それから 1分も経たないうちにもう一回パキって鳴ったと思ったら、パキパキパキパキパキってもう周りのか、あのものがですね、音を立て始めたわけですね。で、まあ大ビビりしたんですよ、放送中に。
うん、確かに。
はぁーっつったんですよね。あのちょっと裏返ったんですよね。で、あどうしようどうしようって思って、なんかパキパキ言ってんだけどって言った瞬間にですね、まあ掲示板の方もですね、来た来たとかいう感じで書き込みが続きまして、でそれでまた怖がるって言って、でどうしようどうしようって思ってたら、あそういえば俺一番最初にその幽霊を見たかもしれない話っていうのはあるんだけどってことで放送で言ったんですよ。でそれはどういう話だったかっていうと、あの自分の部屋で学校の課題かなんかをやってる時に、
はいはい、
でその時はあの家に家族いるんで、あのリビングで家族集まってテレビを見てるかなんかしてたんですね。で俺だけが隣の部屋かなんかで学校の課題をやってたんですよね。でこう机に向かってカリカリカリカリやってるわけですよね。でそれでなんかわかんないけど、ふってその部屋のドアの方を向いたんですね。でドアを開けっぱなしになってて、でそこからこう廊下に出れるんですね。でその廊下に出て右に行くとリビング、左に行くと玄関みたいな位置関係だったんですけど、そこをリビングの方から玄関の方に向かうようなそういうあの移動経路でですね、ちょうど自分の部屋の前を通り過ぎた瞬間の人が、あの服がふわってなびく感じあります？あ、わかります？
はいはいはい、
あの、
わかります。
はいはい、歩いてるとこうふわってなびくじゃないですか。あの布の端みたいなのがスッって行って、誰か家族が行ったと思ってたんですよね。でもなんか背高くねって思って、うちの家族、まあ大体みんな家族の身長って大体分かってるじゃないですか。それよりも背高かったから、うん、あれ誰だろうって思ってパッて見たら、リビングの方でその家族がみんな談笑してて、でふって左見ると真っ暗い玄関があるだけで、いや絶対誰か通り過ぎたはずなのにっていう話をしたんですね、そこで。そしたらなんかね、その話を聞いてなんか女の声聞こえたとかいうコメントが書き込まれ始めて、でそれでもうマジビビですよね。女が後ろにいるんじゃねみたいなことをみんなが煽るんですわ。
今ここで振り向いたらみたいな。
そうそうそうそう。だから例えば小太郎さん、その頃は小太郎って名前じゃなかったんですけど、小太郎さん今絶対後ろ振り向いちゃダメみたいなことを書かれるわけですね。そう、もうダメなんですよ。でもうそれでどうしようもなくなっちゃって、後ろ振り向けないから、ちょっと皆さん朝まで付き合ってくださいって言って急遽12時ぐらいから始めてたんですけど、朝まで放送した時あったんですよ。その時が本当に怖かったですね。全然眠いとか感じないでずっと朝までやってて、で結局何が起こったかっていうわけじゃないんです、ただ必死んだだけですから。でも結構怖かったですよね、あのすぐ後ろにいるっ
ていう風に言われて、あー、分かりますね、
いるんじゃないかって思っちゃう感覚、うん、
ありますあります。
あー、それが一番かな、放送中に起こった怖い体験だったとしたら。
うん、
なんか自分の家って、
はい、
なんとなく安全っていうイメージがあるじゃないですか。
そうですよね、セーフハウスですよね。
はい、それが壊された瞬間ってすごい恐怖になる。
そうなんですよ。
家族も一人暮らし、はい、また別かもしれないんですけど、さらに小太郎さんの場合は家族もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、
絶対になんかよくわからない 安全みたいな、絶対大丈夫みたいな。
そうなんですよね。
家族もいるし、
まあ、一人暮らししてる方で、はい、まあ、結局自分しかいないわけじゃないですか、
はい、
その家の中に自分しかいないっていうその空間の中で誰か他の人を見たとかだったら、 それはそれで怖いですよね。最高に怖いですよね。もう他人でしかないっていうか、
もう絶対ありえないっていう、
絶対ありえないですから。でも家族と住んでいらっしゃる方、まあ、家に誰かがいる方っていうのも、なんだろう、その紛れ込んでそうで怖いっていうか、なんていうんですかね、なんかこううまく紛れ込んで、そのあ勘違いだったとか、あ気のせいかなって思わせようとする意図を感じるやつがいるって思ったら、もっとなんか立ち悪い気がしないでもないです。
気づいた時の恐怖みたいな。
そうそうそうそう。
それを見ながら北総エンデルようなやつらがいるかもしれない。
それを分かった時に悪意を感じちゃうから怖いんでしょうね。多分
ですね。
もしかしたら一人暮らしの時に出てきたら通りすがりかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
で悪意ないかもしれないじゃないですか。でもその中に隠れようとしてるやつがいた時に、そしたらなんかこっちを騙そうとかどうにかしてやろうみたいな、そういう悪意を感じちゃうからもっと怖いのかもしれないですよね。まあそんな感じです。家ですね、やっぱりね、一番安心する ところに出られると、やっぱりあとトイレとか、
あ
お風呂とか、まあ、要は一番無防備になる瞬間ですよね。
はいはいはいはい、はい、
で体験しちゃう話とかはやっぱすごい怖いと思いますよね。どうですか、ナグさん、なんかあります？
意外とっていうか全然ないんですよね、基本的に。
ほぼないですよね。
ほぼないですね。
だって5、6年でそれとか、まあでも、家でやっててっていうのはそれぐらいかな。
僕は、あと自身が霊感、ゼロの方の霊感なので、鈍いにも程がある感じなんですよね。
ゼロ感と書いて霊感ですもんね。
ゼロ感で、はいはいはい、はい。で、まあ、僕じゃないんですけど、まあよくですね、まあ、今、姉と同居しているわけなんですが、
はい、
まあ、まあ、姉はいつも寝てるスペースのですね、隣はすぐクローゼットがありまして、
はいはいはい、
で、まあ、僕が放送とかすると、放送終わった後とかの、その、寝てる時間帯に、そのクローゼットの中で、なんか、ノックされるとかっていうふうに言われることがあります。
めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
お姉さんが被害に遭ってる。
そうなんです、そうなんです。もう、で、それで、あとはなんか、話し声も聞こえたとかっていう話がありまして、寝てると、なぜか、寝てて、こう、ふっと意識がこう、表層に来てる時に、コンコンとかってやられたりとか、ざわざわってなんかこう、話し声が。まあ、隣は確かに他の人の、まあ、部屋があるわけで、壁越しに聞こえることもあるんですけど、
はいはい、
そういうところの、まあ、音源の位置っていうのが、確実に、その、クローゼットの中、まあ、クローゼット方面から聞こえてしまう。でしかも複数の人間で、何言ってるかは分からないけども、なんか話し声というか。
そうですね。ざわざわってことは、ね。
ざわざわっていう感じの、そうですね。ざわめきが聞こえると。
うわ。
ですね。で、あとは、
なんだろう。
僕が全然まあ、部屋が間違うわけですから、分かんないんですけど、かなりの強さで、内側からノックされることがあったりとか、あとはそうですね。
なんか壁ドンみたいな感
じ。シレットなんか怖いのか、夏の話をされてる気がするんです。
あと、壁ドンみたいな感じですか、それは。
壁ドンですね。壁ドンに近い感じでドンってやられたりとかするらしいです。今はないんですけど、で、一番ひどかったのは、クローゼットですから、
はい、
まあ、スペースとか荷物突っ込んであるんでないんですけど、走り回る音がするんですよ。
中を？中を？いや、絶対、もうね、違うんだよ、そう。放送中にあった怖い話はないんですけどっていう。確かにないですけど。
ないですけど、で、僕が体験したわけではないんですけど。
あるじゃない
ガンガン出てくるじゃないですか。あ、でも、そうか、ナグさん自身は。
ああ。
出ました、爆睡しましたね。分かってないです。
そういうことですよね。
もう僕自身は全然わからないんですね。で、周りの人から変だよとかって言われたり、こういうことあるよとかっていうのはあるんですけど、
一番の被害者はお姉さんなんじゃないです
か？そうですね、周りの人とかですね。あと、僕自身から体臭が変わることがあるっていうのを言われてて。
あ、それ面白い。どんな感じですか？
前、まあ、トラジの方でも話したんですけど、
はい、
普通は、なんでしょうね。男臭い、女臭いってあるじゃないですか。
わかります。わ、はい、かります。
女性であれば、なんというか、こう、女性特有の匂いというか、柔らかい感じの匂いがするんですけど、
あまり匂いしません？
そうです、そうです。甘い匂いがするんですよね。で、それがするようになるんですって。
はい、はいはいはい。
で、それが強くなってくると変なことが起こってきたりとか。
あ、それすげえ面白い。ナグさんの、もちろん、これ、最初に言っときますけど、決して変態的な話をしてるわけじゃないということを分かっていただいた上で、僕は質問しますけど。
私は何も言いません。どうぞ。
ナグさんから女の子の匂いがするの？っていうことですか？
はい。女の子の匂いがするんです。
そうですか、
ええ。
はい。というわけでですね。はいいや、でもいろんなことあるんですね。
そうですね。で、しかも周期的にやるんですよ。なんか。今はその頻度も減ってるんですけど、本当ほぼ毎日こう放送とかしてた頃は、結構な頻度で匂いがこう強くなっていって、
はい。
うん。
あ、まあ、それが、その、匂いが強くなってきたなっていうのはやっぱり他人しかわかんないじゃないですか。
そうです。わかんない。
やっぱりその強くなってきたから、なんか変なことが起きるよって言ったのはやっぱりお姉さん。
とか、あとは、ま、連れですね。
うん。
連れが一番強く、まあ、匂いに敏感なタッチなので、わかるんですよ。
はいはいはい、うん。あ、ってことは、不特定多数の人間、複数人がわかってるんですね。
そうですね。
わ、それ面白いな。はいはいはい。
で、まあ、その連れの友人に、まあ、見える方がいらっしゃいまして、
はい。
まあ、会ったこともあるんですけど、まあ、なんだろう、気づかないうちに引っ掛けるタイプだよね、的な感じのニュアンスのことを。
あ、ナグさん自身が、
そうです、そうです。
あ、そういうこと？だから、女の人を引っ掛けてるから、
まあ、そういったことが起こるんじゃないかっていう話ですね。はいはいはい、で、まあ、連れが、一人で、まあ、アパートでちょっと仮眠取りに来て寝てた時に、
はい、
僕はいなかったんですけど、
はい、
部屋にですね、その、匂いがなんかちょっと残ってたっていうのがあって、で、まあ、最初は、まあ、いつものことかなっていうふうに気にせずにですね、疲れてたので寝てしまったんですけど、
はい、
で、起きると、部屋全体にその匂いが充満してたっていうぐらいで、状態になって、その時かなり怖かったらしいんですけど、逆切れして
、ほうほうほう。
こっちは生きてんだから、みたいな感じで、なんか、やれるもんならやってみなよ、みたいな感じで、切れたら、だんだん匂い消えてったっていうのが。
あ、なんかそれ面白いですね。
これもまあ匂い的な階段というわけではないんですけど、まあ形で。
へ
え。でも僕自身はわからないというね。
そういうことですよね。
とても寂しい感じのあれですね。はい。
いやーでもいやそれすごい多分いい話だと思います。
匂い
に。うん、そうですそうです。実際なんかこう声がするとか。
はい。
なんかこうポルターガイストが起こるとかってわけじゃなくて、
はいはいはい、
本当に嗅覚と、まあ、気配もそんなにはしないんですけどね。
へー、
匂いだけでこう存在をっていう感じですね、うんうんう
ん。アピールしてくるじゃないですけど。
はい。まあ、それかなーっていうのが、怖くはないんですけど、面白い系としてはこれくらいですかね。
まあ、視覚、うん、まあ要は視覚で幽霊を捉えるから、まあ、要はなんていうんですかね、一番あるのって幽霊をやっぱり見ちゃう系じゃないですか。
そうですよね、うんうん、
視覚ですよね、
うんうん、
で、まあ、さっきのナグさんの話は嗅覚ですよね。
そうですね、
見えないのに匂いで感じてしまうっていうところ、うん、あと音が聞こえる。さっきの俺の話はまあやなりがしただけなんであれですけど、やっぱ声を聞こえた話とか、人の声が聞こえるけど、うん、誰もいない話とか、笑い声が聞こえるとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
聴覚の話。で、あと五感では残ってるのは、味覚と、なんだ、触覚か。
触覚ですか。こう。
あ、でも触っちゃう話もありますよね、結構。
そうですね、触る系はあるんじゃないかな。
なんとなくこう、肌の、感触がしたとか、
そうそうそうそう、
なんか舐められたとか、
手探りでこう探してる時に変なの掴んでしまった
けど、ありますよね、
ありますよね。
やっぱ味覚っていうと難しいっす。
味覚はどうでしょうね。
幽霊食べちゃう話がないですからね。
まあなんか近くにそういったものがいる時に食べ物の味が変わってしまうっていう話は
お酒の味が変わったりっていうの
も、ね、そうそうそうね。
あ、そういえばそういうことか。
ただそれはもう直接でも幽霊を食べたわけではないから。
そうですね。
それはちょっとかなみたいな感じ。
幽霊、お化け自身を舐めた話とかあったらすげえ面白いと思いません？
そうですよね。
本当に真剣に聞いてみたいですね。
うん、どんな味するんだろう。
あのジョジョで言うところの、ジョジョで言うところの味も見ておこうってやつですよね。
ですね。こいつは嘘ついてる味だ。
そう、味だ。
やっぱるわけですね。
いやー、なんか気になりますね。幽霊自身の味。
ですね。うん、まあ、視覚、まあ一番インパクトあるのは確かに視覚ですけど、う
ん、はいはいはい、はい、
うん。別の五感の、他の五感に訴える話とか。
うん、そうですね。まあ、これはなんか、やっぱり人によって、私は見えちゃう人、うん、私は聞こえちゃう人、私は、なんか、例えば匂いを嗅げる、匂いがする人とかって、うん、結構感じ方ってそれぞれじゃないですか、人によって。
はいはい。
まあ、どっちも見えるし、聞こえるしって人もいれば、まあ、いろいろこう、なんていうんですか、組み合わせで いらっしゃると思うんですけど、で、なんか、一回考えたことがあって、
はい、
なんで見える人、私は見えるだけの人とか、私は聞こえるだけの人、私は見えるし聞こえる人とか、そういう、なんでその人によって感じ方が違うのかなっていうのを考えた時に、あ、こういうことなのかもって自分で立てた仮説で自分で納得しちゃってるだけなんですよ。ただこういうことなのかなって思ってることが一個あって、あの共感覚ってわかります？
ああはいはいはい、わかりますわかります。あれですよね、色に、あ、数字に色が見えたりとか。
あ、そうそうそうそう。
あれですよね、そういった感じの。
数字が色に見える。だそれで全部記憶してるっていう物事。
例えば音に色が見えるとか、
はいはい、
っていうじゃないですか。
はいはいはい、
あ、この音は青色だとか、
はいはいはい、
この音はなんか黒だとか。うん、っていうのが色に音が見える人っていうのがいるらしいです。で、それはまず音が聞こえてきますよね。で、うん、そこで聴覚が反応するわけじゃないですか。聞こえるわけですから、まず音が聞こえてきて、はいはい、で聴覚が反応したことに視覚が共感するから色が見えるらしいんですよ。だからその聴覚をトリガーにして視覚も何か反応を始めてしまうから色が見えると、うんうんうん、でこれこれ聞きかじりの話なんで、もしかしたら間違ってるかもしれないんで、もしそうだったら申し訳ないんですけど、まあそういうことだったとするじゃないですか。
はい。
そしたら例えばなんですけど、第六感っていうのは誰でも持ってるとして、その第六感っていうのは幽霊を感じる感覚だとします、今回は。
はい、
はいはい、いろんな説あると思うんですけど、で第六感っていうのはみんなが持ってて、その第六感が視覚に共鳴するから幽霊が見えるのかなと。だから霊感っていうのは共感覚なのかなって思った時があったんですよ。
はい、僕もあります、あります。はい、結構そうですね、確かに思ったことありますね。共感覚的な形で。
そうですよね。
うんうん。
だから人によって、うん、私は視界しか共感しないから見るだけ、見えるだけだけど、うんうんうん、声も聞こえないし、でもただ見えるっていう人とか、うんうん、私は視覚も聴覚も共感するから、そういう体質だから見えるし聞こえるしっていう人とか、うんうん、っていうのがいるのかななんて妄想したことがありますね。
はい、うん、僕も知りましたね、その説は。結構でも有力っちゃ有力ってわけではないですけどね、面白い考え方としては、
うん、腑に落ちるっちゃ腑に落ちるんですよね。
そうですね、うん、
あ、そうなのかな
っていうか、結局それ一つで単体でこう起動している分にはどうでしょう、まあ見えたりとかってはしないけども、そうそう、まあ、共感覚的な作用で、
そうな
のかな、第六感をトリガーにして他の感覚が感応することでこう見えたり聞こえたりとかしてくると、うんうん、
ですよね。だから
ですね、
いろんな人いますけど、我々が共感しないんですかね、名古さん。
なんでしょうかね、寂しい限りですけどね。本当
全員 共感できないですね。
あ、ユウさんもですか。
私も残念ながら。
脳共感で。
脳
共感でフィニッシュですか、
ね。脳共感ですね。
ああ、そうですか。ユウさんなんか、別に放送じゃなくてもいいんで。
あ、はい。
なんかあります？そういう。
放送はやってるんですけど、残念ながらそういうことはなく。
はいはい。
まあ、ただ、1回の放送で6回ぐらい落ちるとか、そういうどうでもいいことしかないんですけど。
面白いですね。回線速度的にってことですか、それは。でもそういうことじゃないですよね。
ラジオ初心者だからっていうだけで、なんか多分、いろんなものを動かしすぎて、
はい、
多分、読んでる途中に落ちて、もう何回も落ちるんで、
はいはいはい、
なんかあなたのラジオつけると、マウント登録してると、1日で、なんか7個ぐらいまでできるね。本当ごめんなさいっていう。
MP3 を繋がないといけない作業が発生するってことですね。
怖い体験って何なんでしょうね。何だろう。
なんかこれが不思議だったとか、別にその怖くなくてもいいんですよ。
ははは、
うん、これは説明つかないなみたいなこととか。
説明、何だろう。なんか人に、逆に、なんか、さっきのナグさんの話じゃないんですけど、人から、私は何もわからないので、人にいろいろ聞くんですけど、
はいはいはい。
さもなんか、意外と、なんだろう、その共感覚とはまた全然話がずれちゃうんですけど、はい、受け入れてる人って結構いません？その、不思議な体験を。受け入れてるって言ったら変なんですけど、日常として、なんか、当たり前のものだと思って、なんか自分も逆に第三者から見るとすごい怖い体験をしてるのに、いやでもそれだけなんだよねみたいなしれっと話してくれる方とか、
はいはいはい、
あれはなんだろう、感覚が麻痺してるのかなって思ったことがあって、感覚が麻痺
どうなんでしょうね、まあ、確かにそういうなんか例えば俺あんまり会ったことないんですけど、例えばよくなんだろう、例えば、やっぱ慣れちゃってる人、
はい、
あ、ちょっといい例えが出てこないんで、あ、ですけど、なんか感覚はわかるんですよ。
あと、最近聞いた話だと、
はい、
その怪異が起きている場所に、ずっと居続ける人とかもいません？居続ける人って言ったら変なんですけど、でも家で、その自分の家で怪異が起こって、
はい、
普通だったら逃げるだろうに、でも引っ越さない人とかって意外といるな。
ああ、そういうことですか。
とか。
そうですね。
とか、まあ、家とか、例えば自分がすごいよく見えるものが、人に話さないじゃないですか、自分の不思議な体験って。そう聞かれなかったりすると。
あんまり自分からはないですもんね。
で、周りを見て、あ、自分がおかしいってある時に気づくじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんか、あまりうまくオチがつけられないんですけど。
まあ、そういう、
はい。
動じない人っていうか。
一般的な感覚っていうの、一般的じゃないな、みたいな。自分の中で、なんだろう。自分の中で一般、普通だろうと思ったものは実は普通じゃないとか、
うんうんうん、
それに気づいた瞬間に怖いって思う人とか、
うんうんうん、
あ、自分がおかしい、自分がおかしかったんだって思うのか、周りが、なんだろうな、5人いて、実は自分だけがその体験をしなくった時に、自分がおかしいって思うのか、それとも実はその4人の体験だけが、100人見た時はその4人だけがおかしかったとか、なんて言えばいい。
うん、わかりますわかります。
うまくお血がつけられないので、ちょっと助けてください。
自分のその、思っている普通のことが、周りから見たら普通じゃないって言うんだけど、まあそれに気づいてなくて居続けちゃう人とかっていうのは確かにいると思うんですよ、
うん、
なんか結局その子供の頃からずっと当たり前だから今更ねっていうこととかね、
はい、
ありますよね、子供の頃がずっと見える人とかってい たとしたら、
はい、
うん、そういう気持ちはわかるっちゃわかりますけど、うん、
なんだろう、自分が怖い、だから自分がなんか怖い体験したことあるって言われたときに、思いつかないのって、 それが怖いと思ってないからなのかなって思って。
ああそれあったらもったいないですよね、うん、もったいない、もったいないっていうか、
もしかしたら私もすごい変な体験をしてるかもしれないんですよ。
そうそうそう、そういうことですよね、うん、俺もしてるかもしれないですよね、はい、
そう、その差というか、うん、それが変だということに気づけないっていう。
そうそうそうそう、だから結局俺が自分の部屋で物心ついた時からなんか、例えばの話ですよ、物心ついた時からなんかメモ書きになんか書いてあって貼ってある、で子供の頃がそうだったからずっとそうしてるってなってた時に、例えば友達を呼んだ時にそれは見えてないかったとして、ははは、そのメモ書きが幽霊だったとして、
ははは、
それは見えてなくて別に何もないから言わないで帰るじゃないですか友達は、ははでも俺はメモ書きが貼ってあると思ってるけど、別に友達来たからってここにメモ書きがあってねなんて話をしないじゃないですか。
そうですね。
だから気づかないみたいな、うん、そういう話もあるかもしれないですよね、
はい、そうなんですよね、
わかんないですね、はい、実はもしかしたら体験してるのかもしれないですね。あ、
うんうん
うん、って感じですかね、うん、そういう話だとやっぱりどっちかっていうとその不思議な話系になっていかざるを得ないかなって思うんですけど、
うん、
いやでもナグさんの家はすごい溢れてそうですね、そのクローゼットの中。
場所がそうですね、今借りてる場所は良くないのかなっていう話ですね。
そのクローゼットの中とかって、まあ、ベタな感じですけどお札とか貼ってあったりしないんですか。
なんかそれ
もないはずですね。
そうですよね。まあ、そうでしょうね。
てか、たまにっていうか、定期的に入れ替えがあるらしいので、なんとなく。
え、どういうことですか？
それは
入れ替えっていうか、その、出てくるものがいなくなって、別のが出てきて、で、またそれもいなくなって、また元に戻ってくるとか、そういうローテーションみたいな感じで。
こんな完全入れ替え制の映画館みたいなことが起こってるわけですね。
特にその、女の匂いっていうのは、結構あれなんですよね。一定期間いて、あといなくなって、またフラッと戻ってきてっていうのがありますね。
いやー、ちょっと見たいな
でも自分でもわからないので、たまにまたなんか女臭いねとかって言われたりとか、前より頻度は減ったんですけどね。やっぱりその、変なものに近づこうという意志が強い時に、多いというか、接触する回数があるのかなっていう。う
ん、ちょっと今度もしもそちらに行くことがあったら止めてください。
はい
ぜひ見てみたいです。
なるべく、
はい、まあでもさっき言った男のお匂い女の匂いって、
うんうん、
まあ我々例えば小太郎とナグさんは女の匂いって分かるじゃないですか。
はいはいはい、は
い、で男の匂いも分かります？ナグさん。
ああまあある程度は分かるかな、なんとなく
っていうか、俺もなんとなくなんですけど、ちょっと汗臭い感じ、うんじゃないですか。
そうですね、うん、
でちょっと今聞いてて気になったんですけど、
はい、
あこれセクハラだったら答えないでいいんですけどユウさんは
言いたいことは分かりましたよ。
黙秘も全然あり でその場合は僕死にますんで、はい、最低って言ってくれば僕今すぐ死にますんで いいんですけど、ユウさんは男の匂いと女の匂いって分かりますか？
分かりますよ。
あやっぱそうなんですね。
で、まあ、私の場合は女子校にいたので、
はいはいはい、
女性の匂いがよくわかるんですよ。で、あと弟もいるので、弟が部屋に入った時と、なんか、とかもわかるので、
うんうんうん、
まあ、まあわかりますよ。大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
あとあれですね、あとあれですね、女性専用車とかもあるので、なんか車両移動した時に、なんか女性特有の、はい。な外だときっとお化粧も入っちゃうんで何とも言えないんですけど、それは。
あでもやっぱりそれぞれがやっぱ分かるんですね、
うん、
なんでしょうね、その法則性っていうか同じ匂いしますよね、どんな人からも。
はいはいはい、はい、
あれ何なんでしょうね。
なんでしょうね、
フェロモン的な
ものなんじゃないですかね、生物が持ってる、
うん、でももともとね、
うん、
なんか男側からの意見で、いや俺だけだったら俺孤立するの怖いんですけどいい匂いですよね。
ですよね。
あよかった
でさ、なんかちょっとあんないい匂いするのかなっていう感じ。
よかった、そうですよね。
そうなんですよ。
はいはいはい、
なぜかという。
やっぱね、生物的なとこなんですかね、そこはね。
ですね、やっぱり、うん。そういうのに惹かれるような香りで感じるっていう設定がされてるのかもしれないです。まあ、それは生存競争に乗っ取るという形で。
はい。これギリギリのラインだと思うんで、これはユウさんに聞くのやめます。はい。限界。そろそろここが完全に限界です。
うん、はい。掲示板にもレスが書き込まれている。
じゃあ、読み上げていただいていいですかね。
了解です。はい。ということで、まあ、一番最初は、あれですね、本日の、MC と内容と。いう感じですね。
はいはいはい、
なんで、まあ、サデスパーさんと、高田さんは、お二人ともちょっと、あれですね。サデスパーはちょっと、サデスパーさんは、まあ、知らないけ
ど。大丈夫ですか大丈夫ですか
噛んだ、噛んだ。でね、高田課長はね、今、ちょっと、高飛び中という形で紹介されてますけど。
修行中ですかね。
お二人ともね、自らを高めるためにやってるってことで。はいですね。
はい。
で、まあ、2番さんは、まあ、番外編かっていう形なんですが、番外編というよりは、うん、代打ですね。代わりにちょっと、番組を任されてしまいました、ということです。
そうですね。
ね、
ま、なかなか緊張も取れてきました。よかった、よかった。はい、このまま声震えたまんま、ずっとだったらどうしようかと思いましたけど。
で、まあ、元 MC2 人、元じゃないですけど、
まさかの乗っ取り。
そうです。従来の方は、もう次の週には戻ってきますからね。
戻ってきますからね。はい、多分戻ってくると思いますよ。
はい。
結構、まあ、サデさんが今、ギリギリな感じらしいので、
うん、お忙しそうです、
ね。まあ、来週しっかり戻ってこれるかどうかはちょっとあれですけどね。
まあ、その場合は、また。
また誰か、はい、来るんじゃないかなと。まあ、そこら辺は丸投げで行きます、はい。
同じような形で。
で、3番が、りょんりょんさんですね。始まりました、ということで。今夜は仕事しながら聞いてますと。で、そして、ゆうさんの声はおばちゃんにはおっさんになってハハするざんす。りょんりょんさんが、ハハしてます、ということで。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
いいのかな
あ、でも、作業用 BGM にしていただけると
、はい。としては、うん、いいんじゃないかな
と。すごくありがたいですよね。
はい、思います。はい。はい、まあ、やっぱりなんだかんだで聞いてもらって、まあ、反応はまあそこまで求めませんが、いただければね、一番
ですから、ね。聞いていただき、いただけるだけでいいです。はい。はい。幸せでございます。
はい。
はい。
で、まあ4番さんが、このアスキーアートは見たことがあるな、多分知っている人です。はい。どちらかというとネットラジ関係じゃないかなと。
そうなんですか、はい、はいはい。
ですね。はい。お茶ありがとうございますということで。はい。
はい、
で、5番さんが、エナさんですね。こんな美声塗料のニョキラジなんて、モダイルということで。モエルじゃなくてモダイルです。そこに注目ですね。ね、
まあでも、あれですか、ニョキラジ自体の代打っていう形で今回やってますけど。
はいはい。
マグさんは一回やったことあります？初めてですか？
ああ、あれですね。ゲスト的な感じで来たかなっていうのはありますね。一回、二回。
僕も一回、二回は呼んでいただいて話したんです、うん、こんなに長い時間やるっていうのは初めてなんで。
そうですね。あくまでやっぱゲストという形で。
そうですよね。なかなかレアなのかもしれないですね。
です
ね。
はい、まあ、僕たち、ラジオ家なんですけどね。
まあ、ぶっちゃけるけどね。はい。
頑張ってください。
あ、そう、ラジオ家といえば、あれですよ、今回新刊出してらっしゃいます、日原さんの、冬山さんかも、
うん、
ああ、そうです、冬山さんかの
二人ですからね。はい。はい、一応仕事してますアピールなんですけどね。
はい、
仕事してますアピール。はい、
第二放送の方で、流れてるのかな
今。そういうことですか。はいはい、はい。
であれば、皆様、ぜひぜひ聞いていただければね、濃厚な、あれが、濃厚なのかなある意味で濃厚な話が聞けますので
。あ、今、サデさんのチャットで今読みたいと思うんですけど、チャット来ました。来週は戻ってくる予定だそうです。
お、
はい。
頑張ってください。はい、生きて帰ってきてくださいね。
はい。あ、じゃあ次お願いします。
はい。で、6番さん。こんばんは、こっそりのんびり拝聴しますね。ゆうさん頑張れ超頑張れってことで。
はい。誰か分かってるので、これ。
あ、そうなんですか。
応援されてます。はい。
応援されてますね。頑張ります。まあ、僕たちも頑張りましょうね、小田さんね。
そうですね。そうですね。超頑張れって言ってほしいな
誰か、
やめてください。冗談です。はい。
はい、7番さんが、日原さんですね。いつもと違って真面目に放送しているじゃないか。こんな真面目なニョキラジ聞いたことがない。過去笑って感じ。はい。 まあ、確かに、うん、あの、過去放送とかね、聞きますとね、すごい、うん、でもな、なんだかんだで、ぐだぐだ確かにしてるかもしれない
んですけど。めっちゃ面白いですよね。あの、話題の
面白いですし、あの、放送のあの、内容が、すごい角度で、こう、深いところまでえぐって
くる。そうそうそう。それが楽しいんですよね。あの、
その点ではすごくいいんじゃないかなとは思いますよ。いつもの放送も。うんうん。
いつだった
あの、暴走具合はちょっと面白いなと思いますけど、ね。先輩の
特集やった回ありましたよね。
あ,
はい、ありましたね、ありましたね。
あの話、ほんと怖すぎてみんなついていけなかったと思うんですけど、俺、それが面白くてずっと聞いてましたね。
もう、本当に引き出しというか、
そうですよね。
どこまでも深く
絡むと、収集つかなくなる割に、こう、楽しいっていう。もろ刃の剣だな、それ。はい。
じゃあ、
次。はい。では、8番さんですね。マドリン。ですね。はい。マドロメリンコさんですね。はい。あの、給湯室の、メイン MC をされております。はい。はい、安定しすぎてニョキラジであることを忘れてしまう。ニョキラジの意味とは何かって感じですけど、まあ。そして栄光に腰砕け。ゆうちゃんの声に出られるのは私です。ということで。ありがとうございますね。
でもこれ考えようによっては僕らのニョキラジできてないってことですか。
できてないってことですよね。
そうですよ。
もっと、
まあ、もっと。
ニョキラジニュースタイルってことでいいんじゃないですか。
そう、ニュースタイルで。
ニュースタイル
で、ね。まあ、あのノリは多分あの二人しか出せないと思います
ね。そうです
ね。
まあ、しょうがないですね。
真似しようと思っても無理だなっていう、はい。
ちょっと修行、何年も修行しに行かないと無理です
よ。そうですね。
と本当に経験値をね、かなり積んでレベルをね、上げていかないとダメだと思いますね。
はい。
はい。で、次が、9番さん、沖縄さんですね。
はい。
今日のニョキラジ怖いですね。ということで。
ありがとうございます。
まあ、これはあの階段のあの話の時のあれですけど。
そうですね。
そうですね。珍しくあの、怖い話メインかなまあでも一応あの、ゲストさんにね、あの、怖い話あれば語っていただいたりとかって。
あ、そうですね。じゃあ。
ですよね。でもまあ、それでもまあ全体の3割くらい、3割も満たないかな。2割くらいが階段で、あとは。下ネタとか。
まあ、そうです、そうです。
そんな話
ね。下ネタとかって何でもなく言いましたけど、今。
ここに、ね、高田課長が、ね、っていう感じだとは思う。
彗星のごとくね。
彗星のごとく、ね。
まあまあまあ、はい。とりあえず、はい。
感じで。ジューマンさんが、りょんりょんさんですね。
はい。
一人暮らしで不思議なことがあると泣きたい。でも泣いても誰も助けてくれないので、なんかも、何もなかったふりをすると。ああ、まあそうですね。
一人暮らしはきついですよね。
きついですよね。
そういう、なんか、そういうスイッチが入っちゃうとまずいですよね、本当に。
そういう時はあれですよ。VIP かなんかに、速報みたいな、自分の今部屋でなんか音来たら。
実況するっていう。
なるほど。
それ自体をネタにしちゃえばってこと。
まあ、ネタにしちゃえばとかって、それでさらに怪異現象が起こっても、まあ保証はしませんけどね。
そうまあ、心持ちの問題でちょっとは楽になるかもしれないですからね。うん、だからそれこそユートピアですよね。
本当にユートピアで。ファブリーズしながらユートピアする
ユートピアしとけば、まあ、とりあえず大丈夫です、
ね。大丈夫です、
脱いとけば大丈夫とですね。はい。で、11番さん。FW11B_RED5 という。
お名前の方です、ね。
これはもうお名前なんていいのかなと思うんですけど。
はい。
ファームウェア 11B なのかな、わかんない。
ファームウェア
ファームウェアなのかな、
はい、
という感じで、こんばんは。現在、上海&謎の、3時30分ぐらい、これは、午前3時30分ですね、くらいのピンポンダッシュに困らされている私なのですごくよくわかります。それは、いたずらなのかな、
3時間30分ぐらいピンポンダッシュされてるって
ことですか。3時30分です。
夜中の3時です。
それ怖っていうか、しかも精神的には参りますよね。
ありますね。
3時30分はきついですね。
きついですね。なっても開けたくないし、
そうそうそう、これは。ああ、一個思い出した。全然怖い話っていうか、階段じゃないんですけど、
はい、
俺の友達なんですけど、マンションに住んでて、で、やっぱり、ピンポンダッシュをされるんですって、夜に。あ、夜っつってもこんな3時30分とかじゃないんですけど、11時とか10時ぐらいにピンポンって鳴るんですって。で、うん、出ても、誰もいないっていうことがあって、でそれを 何回もやられてて、まあ、毎日じゃないんですけど、思い出した時にもやっぱり来るっていうことをされてるんですって。そんで、うん、あとなんかすごい参っちゃって、あ、またピンポン出しされるのかなって思うと嫌だし、相手の姿が見えないからすごく怖いし、どうしようどうしようって思ってたんですって、うん、でも まあ、勇気出して見てみようって思って待ってたんですって、ピンポンダッシュを玄関のとこで、うんうんうん、そんでされたんですよ、その時間だいたい10時11時頃になって、でピンポーンって来て、来たと思ってすぐにガチャってこう鍵を開けてガッと扉を開けたら、ヨボヨボのおばあちゃんが立ってたらしいんですよ、
は
あ、そんでずっとこっち向いてごめんくださいって言ってるんですよめっちゃ怖いじゃないですか、そんな
どっちにしても怖いです
けど、と思ってうわ怖いって思ったんですけど、うん、結局それは上の階に住んでる方だったんですって、うん、のそのおばあさんで、なんか寝ぼけてきちゃうらしい、
無遊病、
そうかもしれないですよね、うん、でもなんか喋ってるんでどうなのかなと思ったんですけど、
うん、
結局間違えたか階を間違えたかなんかで、うん、来ちゃってたらしいっていう話があって、俺そんなん地獄だなって思って、自分が体験したら正面漏らすなって思ったんですよね
どう転んでも悪夢ですからね、
絶対怖いじゃないですかそんなの、
ね、ああもうリアルな物理的な人間がいるっていうところでも怖いし、いなくても怖いし、
はい、
どうにもなりませんねそれは、
だからそれやられた時点で負けっていう面はありますよね、はい、まあ、そんな話がありました、はい、
はい、怖いわということで、12番さんですね、また同じ方で、面白い系、いやいや怖いっすということで、まあ、僕たちみたいなあの、ね、怖いもの好きな人種はあのこういうの聞くとね面白いって言っちゃうんですよ
どうもなんか、うん、そう 俺自身が今思ってることなんですけど、
はい、
多分人の立場に立ててないんですよ僕は多分
です、ね、僕もそうだなと
人の痛みがわからない、わからないんだろうっていう、
本当にあの人の不幸で飯がうまい状態になっちゃって
そうなるから後でへこむんですよね、やっぱりね、
自分がそうなった時に、
う
ん、
そうそうそうそう、
本当にそういうとそこをそういうところをですね想像してね、あ俺じゃダメだなっていうのになるのはよくやってます、は
い、自覚しないとダメだよってことですよね、
その場はすごいテンション上がってもう忘れるんですけど ね、その後に気づくんですよね、
ダメな癖ですね、
うん、経験した人は本当怖かったんだろうなとかって思ってへこむと、
はい、
あります、あります、
よく考えたらすげえ怖いし、これめっちゃ話すとき怖がっててね、みたいな感じで
こっちはワクワクしながら聞いてるっていうその背徳感っていうのもあるけど
それ客観的に見たら俺最低だなって思うんで本当クズだなって思うんで、あいやどうしようって思いながらもまあ
やってますね、はい、はい、
気をつけたいと思います、
はい、思います、はい、
気をつけます、
ね、では13番さん、見えてる人はあまりにもはっきり見えすぎて普通の人と見分けがつかない人もいると、あとは自分で見えないように工夫できる人も、あー
すごい
パターンが、うん、
それはまあすごくあれな分かりやすい表現で言いますけど、例えば見えないように工夫できる人っていうのは幽霊ビジョンオンとかやると見えるようにできるし、
あ
オフってなんかやると見えないようにできるってことなんですかね、
うんうん、多分なんかあとは何でしょう、まあ某怖い話の方には眉毛を剃ると見えなくなるっていう人がいたりとかして、
ん
か
それ眉唾っぽい話ですね、眉唾ってなんか意味が近くて、なんかタヌキに化かされないためにはみたいなやるじゃないですか眉に唾を塗るみたいな、なんかそういう、眉がトリガーになってるんですかね。
なってるんですかね。その人の場合はそうなんでしょうね、やっぱり。
はいはいはい。
やっぱりそういったスイッチが分かってる人は、
うん、
あえてまあ、あとメガネかけるだけで見えない人とかもいたりとか、
ああ、すごい。
するじゃないですか。
そうなんだ。
そういうのも いるとかっていうのは、ちょっとどっかで、まあこれもまあネットのあれなんでソースが不明っちゃ不明です、うんうんうん、そういったなんでしょうね。うん。自分でこう、そのオンオフのスイッチが分かってれば、それでこう、工夫できたりとかっていうのはできるんでしょうけど。
いいっすね、でもそういう、うん、そういうやっぱ自分のことを人によって違いますからね、
ですね、あと本当に何もしなくては見えちゃうっていう人もいますから、それはそれで、うん、深い業なのかなとかって、
はい、
あったりもしますね、
はい、
はい、ということで、はい、14番さん、マドルミリンコさん、はい、ナグさんがサデスパーとお店で、すいませんでした、面白い、はい、面白いし、はい、修羅場中なので風呂も入らずひげぼうぼうなのである意味怪獣かいやー、でも本当今身を削ってますよね、確かに。
なんか4本ぐらい仕事があって。
そうですよね。
うん。がっつりもう、 追い込まれてる状態だと聞きしてますので、
我々が
すいません、呼び捨てで申し訳ないです。
ここは任せろ、先に行けってやってますからね今ね。はい、15分半まで読んだら、
はい、
とりあえず曲入れますか。もう1時間ぐらい経つんで一回休憩にしましょう。はい。
で15番さえなさんですね。SS コスレ怪獣ちゃう珍獣やって感じ。
この終わり方か。
あ、一応、一応次も短いから次も読んじゃおう。はい、で、それに対して、りょんりょんさんが、佐久間のカンクドロップの代わりにプッチョ食べつつ、自由はどこですか。ないです。はい。という形でした。はい。
はい、ではここでちょっと5分ぐらいですかね。一曲聴いていただこうと思います。はい、先ほどご紹介したですね、ドレックスキップさん、これは音源賞の許可をいただいてます。ドレックスキップさんの、新アルバム、それでも舵を取るより、表題作、それでも舵を取る。一回、ここで休憩入れます。
サデとコウタのニョキニョキラジオ代理。はい、そんなわけでですね、曲を聴いていただきました。最初に聴いていただいた曲はですね、ドレックスキップさんニューアルバム、それでも舵を取るより表題作、それでも舵を取る。2曲目がですね、同アルバムより車輪という曲をお届けいたしました。はい、そんなわけでですね、あと1時間ぐらい、この放送は続けていこうと思うんですが、名草ゆうさん、はい、大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
はい、どうも。まあそんなわけで、テーマトークという形でやってきたんですけど、まあなかなかいけるもんですね。
いけるもんですね。ただあのなんかもう話し尽くした感がな
まあまあまあまあ、でもよかったです。俺すごい緊張してたんで、なんかなんだろう、グダグダじゃないですけど、ガクガクっていうか、なんかもう音の洪水みたいな、音の濁流みたいになったらどうしようかと思ってたんで、まあなんとか流れたようでよかったですね。はい、うんうん、まあそんなわけで、またテーマ、募集したところですね、サデさんからですね、こんなテーマでどうですかみたいなのがね、来たんですけど、まあ、はいはい、桃色クローバーについてっていう無茶ぶりが来てますけど、
はいはい、
僕らそんなにネタないですよね。
ないです。
ないです。僕に関しては全くないですね。
私今度初めてライブ行きます。
あ、そうなんですか。
行きます。友達が当てて、
はいはいはい、
もともと約束してたんですよ。なんかライブに、大きいライブに行ったことがないっていう話をしてて、
はい、
だからじゃあなんか当たったら次誘うねって言われたら、一昨日ぐらいにももクロ当たったから一緒に行こうって言われて、
あ、
はい、
じゃあその時のなんかインプレッションとかあったら後々ちょっと聞かせてください。
そうですね、うん、でまあももクロが好きな方に、うん、ライブ見たことある方に心意気を聞いたんですね。
心意気、はい、すごい、はい、
当たったんですよみたいな、
はい、
なんかこう聞いといた曲とかこういうの聴いとけばいいよとか、もうライブを楽しむためにどうすればいいかなと思って聞いたら、
はいはい
はい、なんかとりあえずもうなんかエセファンで行くと殺されるぞみたいなこと言われてガチで聞き込んでいけみたいなことを言われたので、ちょっとこれから行くか 1,2 ヶ月ちょっと頑張って勉強してきます。
怖いな、なんかまあでもあれですよね、今一番乗ってるって言ったら乗ってますからね。
そうですね。なんかとりあえず、なんて言うんですか、ライトみたいなやつ、ライト、なんて言うんでしたっけ、
サイリウムですか、
サイリウム、あれを、あれ持ってかないと死ぬぞって言われる。
それが装備しないんだ
な。すごく浮くらしいです。なんか持ってないと。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ浮くらしくて。
あ、でもあれですよね、よくライブとかで、
はい、
本当にすごい人は、1回のライブでサイリウム100本おる人とかいるらしいんですよ。そうそうそう、なんかそんな話を聞いたんですけど、
はいはい、
まずさ、搬入するの大変じゃないですか、100本って
100本ですよね。サイリウム1本そんなに太くはないですけど、100本もあるともうついですよね。
ねえ、でなんかいろいろあるんですよね、
あの技が、
はい、はい、
必殺技があるんですよね。
それも覚えてって言われていろいろ動画を再動画を教えてもらってで、まあなんか DV としまいには DVD 買えみたいな話になわかりましたみたいな。
なんかすごい出費が
いや、でも俺思うんですけど
はい、はい、
確実にすいません確実に女の方で女性の方でそこまでする方っていないと思うんですけど、はい、いらっしゃるんですかね。
でもなんか結構まあ女子も多いよみたいな、女性も多いから安心だよとは言って、
うんうん、
はい、
まあ、女性ファンも多いのは分かるんですけど、
はい、でもまあ大体みんな結構がっつりみたいな、女性も男性もみたいな、はいはい
は
い、
でもまあ行くとこまでとりあえず行ってるみたいな感じなんですね。
誘ってくれた子も結構あの、はい、あんまり有名になる前から好きだった子だったんで、
ああなるほど、
うん、なかなか、あとまあももクロのあのアクロバティックなダンスはまあそんなに年齢もな、うん、なんだろう、20歳前半、いけて20前半ぐらいまで、
うん、
だから多分今しかできないから今のうちに見といた方がいいよみたいなこと言われて、
そんなに体力を使うダンスなんだ、
うん、結構なんかすごいアクロバティックですよね。
俺あのももクロ自体は知ってて、
はいはい
はい、でどこで知ったかっていうと、ですね、白石浩二監督のですね、
はい、ああはいはい、
白目っていう映画があるんですよ。
あの吉田会長、
あそうですそうです、はい、はい、あのトウモロコシの会の吉田会長という、あの怪談サークルをやってる、トウモロコシの会っていうサークルをやってる、吉田会長という方がいるんですけど、その方が、出てる映画で、白目っていうのがあるんですね。でそこの主演がですね、その映画の主演がももクロなんですよ、ももいろクローバーなんですね、まだ Z じゃない時の、
はいはい、
ももクロなんですね。でそれがどういう、あネタバレになるので言わない方がいいか、まあとりあえずそのももクロの方々が、
うん、
まあ、怖い目に遭ってしまうっていう、そういうあのあらすじっていうか、まあ、概要っていうかなんですけど、うん、そこで知ったんですよ、
はいはいはい、
でそこで知って、うん、あすごいなって確かに思った。最後の方にあのライブシーンがあるんですね、その映画、はい、映画の中で、でそれを見てあのソルジャンプ、
はい、有名なやつありますね、やってます、はいはい、やってますね。
誰だっけ、かなこちゃんだっけ、
はい、
まあ、センターの人が、ジャンプするじゃないですか、あれすげえと思って見てて、でそれで知ってたんですよ、
はいはいはい、
うん、だからで今ドバッてこう勢いがやっぱり乗ってきて出てきたじゃないですか、
うん、
すごいですよね、やっぱり やるもんだなっていうか、やっぱ やればやるだけやっぱりね身になっていくんだなっていうか、うん、そんな感じですよね。もう本当その映画はあの吉田会長のですね、
はい、
あの吐き芸が見れますから
吐き芸、
ちょっとネタバレになるかもしれないんですけど、ここだけ見どころっていうか、ここだけ紹介させてほしいんですけど、はいはい、あの作中でですね、吉田会長があの怪談師、まあほぼそのまんまの役ですよね、はいはい、一応あの映画なんで怪談師役ってことで吉田会長出てくるんですよ、
うんうんうん、
でそのももクロの方々の前で怪談を語るんですけど、途中であの言葉が使えたり咳払いが多かったりして、なんかどんどんどんどん話が耳に入らないっていうか、様子がおかしいってなるんですよね、
うんうん、
そんででももクロの人たちも、どうしたの大丈夫なのみたいな感じの空気になってる中で、いきなり吉田会長が吐くんですよ、その場でおげーって吐くんですね。そんでもうそこが阿鼻叫喚になるんですけど、あそこはね見どころですね、はい、まあ全体のストーリーは言いませんけど、そこを見どころにしていただけると面白いかもしれません、はい、
全然関係ない話してもいいですか。え、関係はあるんですけど、
あいいですいいです、
これ話していいのかな高田町の話をしていいですか、
ね、はいはいはい、
なんかあの去年あのコミケにあの、はい、タケノコ消防で出たじゃないですか、
はいはい
はいはい、で、あの時、トウモロコシの会も出てたっていうか、本を出してたんですよ。
はいはいはい。
で、タケノコ処方もブースを出してて、トウモロコシの会も出してて、で、私、まあ、お店場行く前に、なんだっけ、 トウモロコシの会の本が欲しくて買いに行って、で、買ったんですよってサデさんとか高田さんに見せて、で、高田さんが、あ、そうだ、僕も挨拶行ってくるって言って、あ、行ってらっしゃいって言って、その挨拶に行く理由が、これなんかもう、あれなんですけど、吉田会長がももクロと共演して握手したかもしれないから握手したかもしれないその手と握手してくるすごいそれが印象に残っててすごい
まあそれでつながりの話ですけど、あのこれは吉田会長自身がラジオでおっしゃってたんで、はい、これは言っていいと思うんですけど、
はい、
あの本気で嫌われたらしいですね、ももクロの人たちお疲れ様でしたって言って飲み会の時に挨拶に行ったら、また何かあったら一緒にできたらいいですね、本当にお願いしますみたいな形で挨拶に行ったら、その吉田会長が何を言われたかっていうと、来ないでください、吉田さんはもう来ないでくださいって言われたらしいですからね
ひどい
はい、
なんとも、
あ、ちょっと待ってくださいね、
なんか今掲示板にちょうどホットな方が、
あ、そうですか、じゃあちょっと読み上げてもらっていいでしょうか。
17番、高田浩太さんが宣伝あるからちょっと出し て, て、
あ、そうですか、わかりました、
はい、多分ちょうど浩太さんの方に、
はい、ちょっとお待ちください、呼びますね。
大丈夫です。高田さんは受け入れますよ。はい、吉田会長みたいに言われないですから。この辺拾っていけばいいのかなとか思ってたんですけど、まあ、うん、来ないでなんて言いますよね。
大丈夫ですよ。
はい。大丈夫です。
はい。準備ができ次第つなぎたいと思います。
あ、はい。
はい。準備できたようなのでお呼びします。
はい。
もしもし。
あ、こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。自己紹介をお願いしてもいいですか。
そうですね。怪談が好きで、
はい。
はい。いつもお二人の放送すごい楽しみに聞いてて、ちょっと今日、なんかたまらずちょっと突かけちゃった感じなんですけど、
はい。
ハンドルネームは、ムネオハウスっていう名前だよね。
どこまで本気なのかわかんないか。
はい、ムネオって呼んでください。
あ、わかりました、はい。本当にいいんですか？
はい。
あ、いいですか？
こういう話がすごい好きで。
あ、そうですか。もうさっき聞きましたけど。
大事なことですから。
すごい緊張しちゃいます。
あ、ムネオさんに今日は来ていただいたわけなんですけど、告知をしていただけるようで。
はい、あ、そうですね。告知、はい、僕、知り合いで、
はい。
なんかすごいインチキ臭いので、僕がすごい嫌いなんですけど、その人のことが。高田なんだったっけな、高田なんとかって言いますか、
ね、高田浩太さんのことじゃないかなと思うんですけど。
ああ、そいつですね。
そいつ、はい。
なんか そいつの、奥さんと僕仲良くさせて、してて。
はいはいはいはい。
その高田なんとかの奥様がですね、ちょっと公演、ダンサーでして、ダンスの公演があるそうなんですよ。
あ、そうなんですか、はいはいはい。
はい、明日なんです。
明日ですか、はい。
明日なんです。
はい。
で、ちょっとその告知の方を、
はい、
しようかなと思います。あれ、ちょっとその高田なんとかっていうと、僕は本当に関わりないんですよ。その奥様とちょっと進行されただけで。
はいはいはい。
はい、なんでちょっとあれですけど。
どこで突っ込めばいいと思う？
じゃあ、ちょっと宣伝。
はい、お願いします。
ざっとやっちゃいますね。
はい、はい、お願いします。
ですね、2012年6月25日月曜日、まあ、明日ですね。
はい。
ですね、場所が、ザ・高円寺という、高円寺の駅からね、歩いて何分かのところにある、まあ、ザ・高円寺で検索したら皆さん多分地図出てくると思いますけど、
はい、
ザ・高円寺2というところで、ダンス公演があります。
はい。
企画構成、加藤のり子。まあ、加藤のりこ様というね、ダンサーの方です。
はい。
素晴らしい。コンテンポラリーダンスというね、最近ではね、ドキュメンタリー映画でピナ・バウシュっていう方が有名でして、
はいはいはい、はい。
ちょっとこう、ね、出たりとか、ちょっとこう、今、コンテンポラリーの熱が、 全然また再燃してはないんですけど、世の中的には。好きな方はおそらくいっぱいいらっしゃると思うので。で、タイトルが点在する感触の行方。イタリア日本共同制作加藤典子ダンステクトダンス公演というタイトルでやります。
あ、なるほど。
はい。で、出演、イタリアからね、クラウディオ・マランゴンというダンサーの方をお呼びしまして、
はい。
東京都内からのゲストでもね、何名かと、また加藤典子とやります。そうですね、もうちょっと、あれですかね、改めて言おうかな、ザ・場所はザ・高円寺。
そうですね、はい。
明日、6月25日で、夜の7時会場で、7時半公演です。
これは予約とかっていうのは特にしなくてもいけるもんなんですかね。
そうですね、一応前売りっていうのがまああったんですけど、前売りが3000円で、
はい、
額割で、まあ、2000円と、
はいはいはいはい、
これが前売りの料金ですね。で、当日は3500円ってことになります。当日券の場合は、
はい、
なんですけど、ここはね、もうこのニョキラジという非常にもうね、僕もちょっとこれどうしよう、やっちゃおうかな、ニョキラジ割引。
え、本当ですか？
そうですね、僕ちなみにその日受付にいますので。
なるほど。
そうですね、宗男さんですかと聞いていただけたら、ラジオ聞きましたと。宗男さんですかって。
あ、ちょっと今ブツブツになったので、もう一度お願いします。はい、
宗男さん、宗男さんですかと僕に声をかけてくれて、
はい、
ラジオ聞きました、よきラジ聞きましたと言ってくれたら、はい、前売り料金で入ります。
素晴らしいことですね、これは。皆さん、
はい、そうですね、間違っても高田さんですかって言って
胸を、あくまで胸をさんです
か、胸をさんですかと、
胸を、もしくは胸をハウスさんですか。
一応なんか見つけたんで、あ、名無しになっちゃった、はい、サイトを掲示板に、
あ、掲示板に貼ってあるそうです。はい、
そうですね、そうですね、加藤典子様は盛んにやってらっしゃる方なので、はい、それでやっていただけるとね、嬉しいと思います。はい、
はい、ではですね、明日ですね、そのそうですね、ダンスのイベントがございますんで、皆さん、はい、もう一度言います。宗男さんですかと、このラジオを聞いてる方がですね、受付のこの宗男さんにですね、言っていただければ、
ね、
特別に前売り料金で
入る、3000円で入りますので。
はい。
ね、面白いのはね、まあ、コンテンポラリーダンスって一言で、言っちゃうと、こう、一体何なのか分かんないと思うんですけど、
はいはいはい、
ね、すげえこう分からなくても分かりやすく言うと、創作ダンスってありますよね。
創作ダンス、はい、あります。
小中あたりで やってするでしょ、あれを。
そうですね、はいはいはい、
あれがレベル1だとしたら、
はい、
レベル100ぐらいが
すごい
コンテンポラリーダンスです。
は
あ、大人がやってるということで。で、面白いな、あとね、沖縄のね、那覇出身の、
はい、
三振を弾くね、方かな？三振弾かねえのか？
三振、はい。
三振も弾くって言ってた気がするけどな。なんかね、なんか沖縄の方と一緒にね、やるっていう、ちょっと珍しい試みがあるらしいです。あ、
なるほど。
琉球舞踊。
あ、琉球舞踊ですね。はいはいはい、はい。
琉球舞踊の方と、おそらくこの時に、だからバックに沖縄の音楽が流れて、それとこの現代舞踊がこう融合するような形の、それも即興で踊るらしいですね。
すごいな、それ。
は
い、なんでちょっと珍しい感じになりますので。で、あと何も知らないで見に来ても楽しめます、この手のものは。
はいはいはいはい。
はい、結構知ってて見る、知らないで見るがね、あんまり差がない、見た時の印象に差がないんですよね。
うん、
だから、ヨーロッパなどではね、おじいちゃんから子供までが楽しめるっていうのでね、割と公民館とかでね、普通に行われてるんですよ、コンテンポラリーダンスっていうのは。
うん、
うん、そう、なので、日本はね、あんまりそっちの文化があんまりしてないので、やっぱこういう、はい、こういったのを機にね、興味持っていただいてね、文化が発展していけばいいなと思っております。
いや、全く知識がなくても完全に楽しめるという形
で。楽しめます。はい。
なるほど。
面白いですね。
はい。
僕 僕も何も知識もなく初めて見てすごく衝撃受けた口ですから。
はいはいはいはい。ぜひこれはじゃあ皆さん会場行っていただいて、
はい、
あの合言葉を言っていただいて、
はい、
見ていただきたいですね。ま
最悪、高田さんですかでもいいです
よ。どんどん情報していくじゃないですか。
最悪、高田さんですか高田ことさんですかって言っていただけば、僕は全然大丈夫です。
はい。
うん、はい。
あと、頼むよみたいな。安くしてよみたいな言い方しても。
そうなんだ。
いや、安くするかもしれない。
あの、この合言葉の効力がどんどん落ちていってるんですけど、大丈夫ですか、
そう、
ね。ま、でもそんなこと関係なく、皆さん見てくださいっていうことですよね。
はい。そう、はい、そうです。はい。あの、明日しかないんで、明日で終わり。
はいはい、は
い、
お願いします。ありがとうございます。もうぜひ、
ございました。
お願いいたします。
はい、はい、じゃあ僕はいなくなろうかにゃいなくなろうかにゃ
もしお時間許すようであれば、
はい、
僕らとしてもやはりいていただきたい気はするんですけど、いかがでしょう。
でもね、こうしましょう。ちょっと普段と予想を変えて、
はい、
僕じゃあね、はい、12時くらいまではじゃあいます。
あ、はいはい。あ、はい、あの、もともとそういう予定
で。ああ、そうなんですか。じゃあ、いますけど、ちょっと違うようにしましょう。あまり僕自分から発信しないようにしますから。何かあったら僕に振ってください。あの、高田さんどう思いますかって言ったとき
は。もう言っちゃったじゃないですか、名前。
じゃないと、ま、すごい喋っちゃうから。
あ、了解でございます。はい。
どっちかというとね、今ね、君たちのね、こう、流れに乗りたいの。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあまあ、とりあえず、はい、ここ、参加していただいて。これはもう、名前はどうすればいいんですか、結局。
あ、まあ、もう、高田さん。
あ、そうですか。
高田さんでいいんじゃないですか、
ね。はい。では、高田さんを交えてですね、これから続けていきたいと思うんですけど、ももクロの話題出ましたけど、今ちょうどももクロの話をしてたんですよ。
はいはい
はい、はい、で白石浩二監督の白目の話で、
はいはい、
僕はももクロを初めて知ったっていうことを、はい、話したところなんですけど、
はいはいはいはい、
まあその流れで、結構なんか、あ、こう自分から発信しないでおきたいと言っといて聞くのはあれですけど、
うん、
なんかやっぱり大好きということなんですよね。
大好きですよ、は
い。いや、その魅力、我々本当に疎くてですね。
ああ、
はい、お聞きしたいなと。
はい、まあ、皆さんはあまり、はい、疎いんですか。
あんまり、はい、
そうですね、
申し訳ない、
不勉強で申し訳ないんですけどね、
はい、僕もね、すげえ昔からのもんではないんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうですよ。ここだからもうでも好きって多分1年半くらいは経ってるんでしょうけど、一年半っていうのはまだファンの中では全然、浅い方なんですよ。
なるほど。
やっぱりね、本当に売れてない頃、要するにもう、山田電機とかで、お客さん 50人とかの前で、フリーでね、やってた頃っていうのがありまして、
はいはいはい。
やっぱその頃から着目してる人たちこそが、まあ、やっぱ本物ですよね。
まあ、なるほど。
いたら僕なんかもう、ちょっと、火ついたぐらいからですから。なんでね、そんな僕がね言うのはまあすごいおこがましいんですけど、
はい、
まずねやっぱ違うんですよね、こう他の皆様と、ね、まあ、他のアイドルも皆さん全部いいんですけど、僕は基本的にアイドルと名を付くのは基本的に全部好きなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、一番目につくのはやっぱアクロバティックなダンスですよね。
そうですね。
ああ、それはそうですね。ユウさんもおっしゃってましたよね。
そうです。
はい。
ですね。それと、それをね、まあ、こう、やらされてる感っていうのがない、やっぱ前向きでやってる、自分たちが好きでやってる、やりたいからやってるっていう風に見えるようにちゃんとやってるってことですよね。
なるほど、なるほど。
うん。だいたいきつい、こんなん別にやりたくねえんだろっていう匂い出しちゃったら、それって興ざめじゃないですか。
まあ、そうですよね。こっち側というか視聴者というか観客側からするとそうなりますよね。そうそう
で、でその自分たちがからやってんだ感を出すっていうのは本当はそれはね、あのお若い年齢ですから演技でどうこうなんていうのは本当はできないはずなんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
と、うん、はい、いうことはやっぱり心の底からピュアなハートがあるっていうことだと思うんですよね。
ピュアなハート。
ああ、ピュアなハート
がある。なるほど。
なんか大丈夫ですか？俺今すごい気持ち悪くな
って。いやいやいや、そんなことない。
大丈夫ですよ。
今日真剣に聞いてましたから、僕ら。
すげえ、苦虫を噛みつぶしたような顔で、みんな聞いてんじゃねえの？
そんな。
本当？影のなんか裏チャットとかでこいつバカじゃねえとか、みんなで言い合って
た。あ、そんなのないです、そんなのない。
大丈夫ですって。
だからそう、あの、アイドル文化っていうものって、うん、まあ、連綿と昔からずっと続いてきてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこでいくと、やっぱその、今言ったピュアなハートじゃないですけど、うん、その、見えるっていうか、
うん、
その、本当に楽しくやってんだろうなっていうふうに思ってしまうパワーみたいな。うん、やっぱ重要なんですよね。
重要ですよ。だってそれがないとやっぱりね、なんかこっちとしては可愛いからついていったものの、なんか騙されてる感感じちゃったらダメじゃないですか。
なるほどなるほど。
正直アイドルとファンの関係性なんていうのは本当にね、ギブアンドテイクのバランスっていうのは本当に微妙で、
はいはいはい、
ちょっとファンが冷めた日には本当に損してる気分になるわけですよ。 CD 買うにしても何にしてもね、
はいはいはい、
もともと CD 買って曲聴くっていう行為も、その、アイドルっていう世界観の中に入ったら成立するわけであって、もっと音楽っていう世界観だけで言うなら、アイドルの曲っていうのは、どれもやっぱりね、ちょっとね、何歩か劣る部分があるんですよ。
ああ、なんかいいですね。深い話ですね、これ。
あの、アイドルっていう世界観の中で、アイドルが可愛いかついい曲っていうふうには成立するんですけど、音楽っていう風にその本当のね、ミュージシャン、アーティストとかいう言葉を使ってそれを測ってしまうと、やっぱ声とかの、その、なんていうんですか、録音のバランスとかがやっぱ声が一番前に出ちゃいますし。
はいはいはいはい。
うん。やっぱりそれに今アイドルにそんなにお金かけてはやってないんで、やっぱサウンドプロダクション的にもちょっとまあ、何歩もやっぱ劣るわけですよ、
うんうんうんう
ん。なんだけど、アイドルっていうことになると、すごいそのいい、その周辺アイテムになってくるんですね、うん、だからまずだからね、そのうーんそこなんだよ な、まあ、宗教みたいな宗教みたいな
それそっちで使っちゃうと忘れちゃう
んですか、ね、宗教でもね、あの別にね、ほどほどやる分にはいいと思うんだ。
なんかあのなんか今説明していただいて分かったのが、その音楽っていうジャンルではなくて、
う
ん、もうそのアイドルっていうジャンルっていうか、
そう
複合型じゃないんですけど、いろんな面が入っての、
うん
うん、ももクロだったらももクロだし、
うんうん、
他のアイドルだったら他のアイドルだし、
いろんな、
そうですね、いろんな面が入ってる、
そう、
それで完成するっていうか、
そう
あるものなんだっていうのは、まあそうですよね、そう言われてみると、うん、
だってほら別にミュージシャンでもね、アイドルのこと好きっていう公言するミュージシャンもいるわけでしょ。
はいはいはいはい、
うん、でこの曲いいよねっていう時に、そのアイドルのこの曲いいよ、このアイドルのこの曲いいよねっていう時に、それは音楽がどうこうってじゃなくて、このアイドルのこの曲、このタイミング、この可愛さ、この感じ、すべてを引き立たせるからすごくいいよねって言ってるようなもんであってね。うん。なんていうか、そういう目で見なきゃダメだし、そういう耳で聞かなきゃダメだし、と思うんですよね。
なるほど。ナグさんどうすか？ナグさんって、アイドルとかにハマった時とかってあります？
ああ、基本的にはないですね。ただ、概念的にやっぱり分かりますね。はいはいはい、自分のやっぱこう、今ハマってるものに対しての、その、まあ、ギブアンドテイクの微妙さっていうのはやっぱり分かりますし、ある程度こう、答えてくれるっていうものがないと、モチベーションって続かないじゃないですか。で、やっぱりそれをこう、なんでしょうね、双方向的というか、うん、な感じで、ちゃんとこう、与え続けてくれてるからこそ、今こう、ももクロが、うん、大きく出てきてるんじゃないかなっていうのはありますね。うんうんうんうん。だからその本当に、需要と供給のバランスが今、
うん、
ちょうどいい時期に来てるんじゃないかなっていうのはちょっと聞いてて思いましたね。
本当ですよ。あと、簡単に言うとやっぱみんな可愛いよね。
可愛いっすね。
そうですね、確かに。うんうんうん。
やっぱ 可愛いんだからさ、でその可愛いで飯を食うぞっていうのがアイドルの基本なわけじゃん。
確かに確かに、
それをやって何が悪いのって話だし、こっちも需要があるから供給されてるわけだから、それを好きで何が悪いのっていう話で、だからね、別に誰にも叩かれてないのに俺なんでそういう目線の話ね、誰も叩いてないのにね、勝手にファイティングポーズ取っちゃいましたね、ごめんなさい。
まあ、だから今度はあの、はい、ゆうさんがですねライブに行くってことなんで、
そうなんですよ、はい、行くので、
うん、ゆうさんもな、女性側からしたら女性アイドルってどういう感じの捉え方というかをしてるんですかね。まあ同じなんですかね、やっぱ可愛いっていう感じなんですかね。
私結構別にあの、まあ、変な意味じゃなくて、結構可愛い女の子が好き、見てる可愛い女の子を見るのが好きなので、
ほうほうほう、
どっちかっていうとこうジャニーズのライブとももクロのライブあったらどっち行きたいって多分ももクロって言っちゃうタイプなんですよ。あの女の子で女の子が好きな子っているじゃないですか、あのこうなんだ、好意的な意味じゃなくて見てるのが好きみたいな、同じ同性としていいなみたいな、
なるほど、
ああいうそういうのが結構好きなので、まあ、なんだろうな。まあでも確かに、なんかすごい全力じゃないですか。こう、ビデオ、ビデオとか、あの、ライブ見てると、あれが、なんかこっちまで楽しくなってきちゃう、見てると。あれがすごいいいなと思って。
そうね。まあ、みんな全力なんだけどね。
うん、
ももクロは特にやっぱ動きが合わない分、より全力に見えんだよ
ね。すごいですよね。
一応、こう。他の人もね、みんな頑張ってるんだけど、やっぱその各々のポテンシャルとかね、売り方っていう中で、やっぱももクロって本当によく全力って言われるのよ。全力少女っていう名曲もあるしね。
全力少女ですね。
あ、もう超その曲好きな、俺今のちょっと鳥肌立った。
歌ってるの男ですけどね。
男だけど。もう頭になっちゃったもんね。
あ、あれ、あの曲はすごいいいです。いいと思います。
でね、これもね、ベタ、もう今となって有名になっちゃったんだけど、走れ怪盗、ん？少女。
はいはいはいはい。
怪盗少女の、B 面の、B な、行くぜ怪盗少女の B 面の、はい、走れ、走れっていう曲があるのね。
はいはい。
ほうほうほう。
その曲がさ、俺初めて聞いた時のもう鳥肌と涙だよね。もう。涙ともう鳥肌とね、もうやっぱ結構ね、それで感動してファンになったって言っちゃうと、あ、こいつにわかだなって思われちゃうのかもしんないけど、俺はねすごいね、もう今ちょっともう涙でもうちょっとなんて言って声詰まっちゃうくらい。
まあでもやっぱ語り口からすごいすごい心がこもってるのは分かりましたよ。
うん、
いやー、でもアイドル文化っていうものも、まあ、勉強じゃないですけどね、触れてみた方が面白いかもしれない
です
ね。
あれは、でもね、無理に好きになる必要はないです。
まあまあまあまあ、はい。
ね、はい、でもね、好きだって言ってる人をね、高く言う必要はね、ないと思うんだ。
そうですよね。
そう。うん、だから、結構ね、俺はね、でもね、昔はね、俺もね、アイドル好きの人っていうのをね、ちょっと分かんなかったんだ。すごい。後派だったから、
なんかももクロのファンって、うん、なんかこうなんだろう、結構言ったらなんだろう、普通アイドルが好きな人って同年代が、そのアイドルの同年代が多いじゃないですか、
うんうんうん、
でもももクロはそうじゃなくて、若干なんだろう、お父さんまで言っちゃうと言い過ぎかもしれないですけど、うん、お父さんだったりそれよりもちょっと若かったりする人のがなんだろう、ハマるってよく聞くんですけど、
うんうん、そうね。うん。でも、今最近はね、ももクロに限らずね、うん、アイドルにハマる人は結構お父さんが多いかな。
ああ。
年齢層が高い。結構、
うん。
うん。同年代の人は大勢いるけど、うん。全般的に、みんなちょっと渋いんだよね、好みが。自分なりの目線が渋くなるくらい、感極まってるくらいの年齢の方が、
ああ、面白い。
多 多い気がする。だからすげえやっぱこう本当に 今でこそ今もねリアルタイムでね本当に無料フリーライブで15人の前でやってるアイドルたちがいるわけよ、地下アイドルが。
はいはい。
そういうところに集まってる人大体みんなお父さんだよ。まあお父さんというかお父さんぐらいの年齢ね。
はいはいはい。
うん、そう。だからそうね、何なんだろうね。うん。
それはその人たちがその年代の方々が、
うん、
その学生の時とか、
うん、でやっぱおにゃんことか、
やっぱそうですよね。
あ、そう、
うん、
その範囲ですよね、やっぱりその、
うん、だからあのおにゃんこでもほらこう人数でさ、要するに地下とは言わないけど、でそんなに有名、名前が売れないかった人もいっぱいいるわけじゃん。
はいはいはい。
そこを推してた人もいるわけじゃんか。もう総選挙も減ったぐらいもなく、誰が1位というのもなく、俺はこれを推すねみたいなのをこう選んでたわけよ。だから人のあれに関わらずね、人の評価に関わらずね、その感覚がそのまんまね、今のこのね、アイドル戦国時代と言われるところにね、だからもうアイドル界全部がおにゃんこや。
あ、わかりますね、それは。そう、なるほど。
そう、アイドル界全部をおにゃんことして見て、じゃあ俺はこのグループを押すねみたいな風にやる楽しみがあるよね。
じゃあアイドル、アイドルファンというか、まあそれぞれいますけど、うん、まあその選択肢としてはもう一番今がいい時っていうことなんですか、アイドル全体では。
ここ数年だよね、今いいよね。
ああ、戦国時代っていうぐらいですからね、
うん。そうそうね。ツイッターとかも出てきたじゃん。
はいはいはいはい。
地下の方々もいっぱいつぶやくわけよ。
はいはい。
俺だって何にも全然そんなこと言ってないのに、ちょっと好きなアイドルの公式アカウントに向こうからフォローしてきたりとかしてるもん。
あ、そうなん
だ。だから多分ね、つぶやきの傾向を見て、フォローしてんじゃないかなと思うんだよ。多分こいつ、ももクロって言ってるから私たちのことも好きになるんじゃないかって。
ああ、なるほど。
だから、ランダムに適当にフォローしてる、一気にガッて一括でやってるのかなと思ったらそうでもないのよ。
ちゃんとよく見て。
見て選んでる。多分だって一括でやっちゃったらほら、こう嫌われんじゃん。
そうですね。
それだったらちょっと名前知ってその人をフォローしたらさ。だから俺なんかちょっとフォローされて嬉しいじゃん。この人、このアイドルグループのこの人にフォローされた。俺何も言ってないのに、嬉しいなって言われて。押そうかなって気になるじゃん。
うん。
だからさ、そうやってどんどんね、引っかかっていくんだよね。
戦国時代の上に高度な情報戦が今繰り広げられてるわけですね。
そう、そう。
電脳世界で。
うん。
ああ、そうっすか。
うん。なんとかね、うん、かわいい。いいんだよね。もちろんね、それと全く違う、アイドルは本当にアイドルはアイドルの話だから、これはもう応用が効かないんだよ。アイドルってアイドルの話から、何に似てるんだけど、みたいな言い方できないんだよね。
どういうことですか、それは。え？
うん、もう、なんていうの。要するに、その、わかんない人にはどんなに語ってもわかんない。
ああ、それはあれですよね。萌えと似てますよね。
うん、そうそうそう、そうなんだよね。だから、うちの嫁なんかいまだにアイドル見て俺これいいなって言うと、何こういうのが好きなのみたいな感じでちょっとイラッときてるもんね。
それはちょっと別なんじゃない
ですか。そう、それは。
なるほど、なるほど。
うん、それは違う。こういう、これ、こういうことで、こういうことでって言っても、もう口じゃわからないわけじゃん。
ああ、まあそうですね。
そうですね。
うん、でも、ベースがないからかな。
そう、全然違う話をしてるのに、やっぱこう、いや、女性可愛いから好きなんでしょ、じゃあこれ全然話一緒じゃないのって言われた時に。
ああ。
うまくこう、シュッとかわせないよね。
ああ、確かにそうですね。
やっぱそうですね。共通基盤がないと。
うん。
話すときに。うん。
そうなんだよね。で、おそらく、うちの嫁に限らずね、多くの人がね、やっぱそこ、その感覚わかんないだろうなと思うんだよね。
うん。
というところで、あんまちょっと喋りすぎちゃったね。
いや、アイドル評論家の方に、まあ、今回はゲストで来ていただいてるわけなんですけれども。
はい。してた？俺ね、叩かれるの怖いから、ももクロ以外のアイドルの名前一個も出して
た。例え話一つも出して
た。そう。他のアイドルの名前出して、突っ込まれた時に俺分かんないってなった時、もう絶対にわかだって叩かれて怖いじゃん。 だからね、さっき公式アカウントがフォローされたり、どの公式アカウントか言ってないの。結構有名なとこだから。
なるほどなるほど。
恥ずかしくても言えなかった。
まあまあそういったところでお時間は11時50分を回ったところぐらいになるんですけど、はい、どうしようかな。とりあえず今ね急遽音源がですね揃ってなかったのでですね、CM をいただいたんですけど、流す時間がもしかしたら取れないかもしれないんですけど、なんか1個2個ぐらいなら流せると思うんで、今チャットでこれっていうのがあればお知らせください。それを流して終わりたいと思います。まああと10分ぐらいですけど、どうでした今回台出してみて、名具さん。
いやー、なんでしょう、そうだな、結構雑談メインっていうか、
はいはいはい、
トークメインじゃないですか今回は。
トークでしたね今回
は、はい。僕たちは朗読したりとか、まあ企画ものというかそういうのをこう進めていってみたいなのが、メインなので、これはこれでやっぱ楽しいなっていうのは、
ね。俺も思ったんですよ、トークラジオ。はい、楽しいですね。
楽しいですね。
楽しいですね。
ピンでやるときついなっていうのは。ただピンはきついと。
ピンはきついですけど、ね、やっぱり一緒に喋ってくれる人がいるとこんなにいいのかっていうのは。
意外とこう。
うんうんうんうん。
ある程度こう、なんでしょうね。一旦一回はこう合ってるわけで、ある程度分かってますから。
はいはいはいはい。
まあ、合うんではないですけどね。ある程度こう、呼吸をちゃんとできるような。
また機会があったらやりたいですね。
そうですね。これは。もし、お二人が、どうしてもダメとかっていう状態になった時は。
いや、僕らどうしてもダメじゃなくてもやっていいですよ。
いや、それは根幹が。
俺もサデスパーと息が合わなくてね。もうね。
そういうこと。またそういうことを言うんですか。
サデスパーと何年やってももう息が合わなくてさ。何回も会ってんのにね。
高田さん、これ本気にする人が本当にいるかもしれないんでやめたいと思います。
本気にするかな。本気にしても面白いけどね、俺はね。うん、まあまあ、こんな感じで。
はい。まあ、まあ、もしもね、また都合が悪いっていうのがあれば、全然またやらせていただきたいなと思います。で、ゆうさんどうです？
いや、なんか、最初はお二人もダメだったらみたいな話で、私がって話で、お二人大丈夫だって話だったんで、私いなくていいんじゃないかなってすごい。
そんなことはないですけど。
ないですよ。
いや、あの話は面白かったですよ、そのトークの中で出てきた、やっぱり感覚の話ですよね。
あ、はい、
うん、は良かったと思いますしね。
でもなんか今一人で朗読ラジオたまにすごくたまにやってるんですけど、レスがないと喋れないんですよ。一人だと引き出しがないの。
ああ、なるほどなるほど。
わかります。苦労しました。
すごくわかります。
なんで誰もほとんどレスがないとすぐにちょっと3話ぐらい喋ってすぐ終わりになるんですけど、レスがあるとまあ朗読と雑談と半々ぐらいでちょうどよくっていうのが。やっぱ複数いると話しやすいですね。あと引き出しもいろいろ出てくるんで、あ、そういえばっていう、はいはいはいはい、例えば小太郎さんが言ったこれに対して、あ、そういえばとか、ナグさんの話したことに対してこうみたいなのとかは楽しいなってすごい思いましたので、また機会があればぜひ。
こちらこそぜひお願いします。やっぱね、一人で喋ってるとと、
はい、
でもなんか一人で喋ってたら喋ってたで、
はい、
なんとかこうやろうとする力がつくような気がするんです
よ。そうですね。
すごいその複数人の時楽になる気がしないでもないですけどね。俺最初やっぱり一人だったし、
はい、
ほぼまあ今はもう普通の時は一人なんで、
はいはいはい、
うん、やっぱそこら辺でなんかこうね、スキルアップできればな、なんかこれラジオの仕方みたいな放送になってますけど、話題になってますけど、まあなんかいいっすよね。でもね、みんなで喋るのって楽しいですね。はい、というわけで5分前になりました。はい、CM なんか来てるかな、ちょっと待ってください。ない。じゃあ一番若いのでいいかな。じゃあここで1曲聴いていただいて、最後に1曲聴いていただいてで CM 流して終わりにしたいと思います。はい、そんなわけでですね、急遽メイン MC の2人がですね、都合が悪いということで今回
ニョキラジですね、代理で放送しました、2時間ぐらいにわたってお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。また来週からはメインのお二人がまた戻ってくるんですかね。
来週は大丈夫、僕は大丈夫ですよ。
あ、じゃあ大丈夫です。
サデさんも大丈夫
ということで。サデさんももう白場抜けるのかな。
はいはいはいはい。あ、じゃあ次回からはいつもの、
いつもの
ニョキラジが聞けると思います。うん、はい。まず、はいはいはい。
あ、ダメな方のニョキラジ。
いやいやいや、何言ってるんですか。
いやー、あれでもだって聞いてる人実際結構多くなってきてますし、癖になるラジオだと思いますよ、僕も。うん、好きですから、う
ん。あの味は出せないですからね。
そうですよ、
うん。
あの味は出せないというか出したくないよね。
なんでそんなに落としてくる。
おもらししちゃったっていう感じだよね。
いやいやいや。
こらえるべきものがこらえきれてないっていうね。まあまあ、いいんじゃないですかね、そういうの。
またまあ、機会があれば、もしかしたら我々もまたお邪魔するかも。また、このゲストがあるかもしれない、
ね。いや、もう全然、自分たちからもうガンガンかかってきてください、本当に。もうね。
そう言っていただけるとありがたいですね。
はい、ね。うん。じゃあ、お願いしますよ。
はい。
はい。
はいはい、では、2時間にわたり、皆さん、聞いていただいてありがとうございました。お相手は、小太郎と、ナグさんお願いします。
はい、ナグと、
ユウさん。ユウで。
そして、今回、ゲストで来ていただいた、
はい、階段大好き、ムネオハウスでーす。
そっち？
はい、4人がお送りいたしました。最後に1曲お聴きいただきたいと思います。ドレックスキップさん新アルバム、それでも舵を取るより、7拍子の太鼓。
竹の子書房の最新刊は、夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお題を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めて、ひどい目にあってもらっちゃいます。竹の子。
さてとこうたのニョキニョキラジオ。この番組は、電子書籍制作集団、竹の子書房の提供でお送りしました。